おはこんばんちは。プレプリどんどんマス GR です。2026年8月19日のマス GR カテゴリから計15本の論文をお届けします。1本目は M. ブレシアさん、 E. イングロッソさん、 M. トロンベッティさんによるオンザインディペンデンスオブパーミュテーションキャラクターズ置換指標の独立性についてです。この論文では有限群における置換指標の線形独立性という数学の世界で長く議論されてきた問題に挑んでいます。具体的にはすべての部分群の共約類に対応する置換指標が複素数体上で線形独立になるような非可解な有限群が存在するかどうかを調べています。著者たちは剰余類作用の不動点公式という手法を使ってアプローチしました。ある要素に対する置換指標の値はその要素が生成する巡回部分群の共約類だけに依存することに注目したんです。ここから推移的な置換指標が張るベクトル空間の次元は巡回部分群の共約類の数に等しいという重要な事実に気づきました。証明の仕方がとても鮮やかで巡回部分群を大きさに合わせて並べその性制限で指標を評価することで対角成分がゼロではない下三角行列を構成しています。これにより巡回部分群の指標が常に線形独立であることを証明しました。最終的な結論は全ての部分群の共約類による置換指標が線形独立であるための必要十分条件はその群自体が巡回群であることだという強い定理です。つまり探していた非可解群は存在しませんでした。線形独立性を妨げているのは可解性ではなく置換指標では非巡回部分群とその中に含まれる巡回部分群を区別できないという性質にあることを突き止めた点が非常に鋭い考察だと思います。2本目はクリストファー・ H ・カシェンさん、ミシェル・チュサン・ジンタオさんによるハイパーボリックモデル&スタビリティリコグニションフォーコックシターグラップスコクセター群のための双極モデルと安定性の認識です。この論文では有限生成コクセター群という数学的な構造が持つ幾何学的な性質について探求しています。コクセター群が作るデイビス複体という空間は必ずしも双極的な性質を持つとは限りません。その原因となるのは無限群の積や高ランクのアフィン群のようないわゆる幅の広い放物型部分群の存在です。そこで著者たちはこの幅の広い部分複体を円錐状に潰すという大胆な手法を使い新しい双極的な空間を構築しました。これにより空間の中で双極的に振る舞う経路とそうでない経路を明確に区別できるようになります。特に面白いのがこの潰した空間への埋め込み具合を見るだけで元の空間での安定性を判定できるという点です。これまで一部の特殊な群でしか分かっていなかった結果を全ての有限生成コクセター群にまで広げたのは快挙ですね。不要な部分をそぎ落とすことで群が本来持っていたランク1の幾何学的な本質を鮮やかに取り出した非常に洗練されたアプローチだと思います。3本目はギリゴランさんによるエブリーコピーオブトンプソンズグループ F in F is undistorted、 トンプソン群 F の中にあるトンプソン群 F のコピーは全て歪んでいないです。この論文ではトンプソン群 F という非常に興味深い群の中で自分自身と同じ構造を持つ部分群がどのように埋め込まれているかという問題に取り組んでいます。実はこの群の中にはひどく歪んだ性質を持つ部分群がいくつも存在することが知られていて研究者の間では自分自身のコピーであっても歪んで埋め込まれる可能性があるのではないかと考えられてきました。ですが著者のゴランさんはどんなコピーであっても決して歪まないことを証明しました。証明のプロセスがとても巧妙でまず単位区間の区分線形同走者像としての性質を分析しさらに正の奇数を使ったスケーリングという手法を導入しています。 さらにセミ強弱という概念を用いて、部分群の作用を標準的な作用に結びつけることで、最終的に歪みがないことを導き出しました。自分自身のコピーなら、どんなに複雑に埋め込まれていても元の距離感が保たれているというのは、この群が持つある種の堅牢さを物語っていて、非常にすっきりとした結果だと思います。長年の疑問に明確な答えを出した見事な研究でした。4本目はイリア・カポビッチさんによるスモールキャンセレーションスタビリティ&イサモフィズムリジリティフォージェネリックフィニートリープレセンティドグラップス、一般的有限定時群における小キャンセル安定性と同型合成です。この論文では多くの生成源と関係式を持つ群がどれくらい個性的で区別しやすいかという問題に取り組んでいます。具体的にはランダムに選ばれた関係式を持つ群において群として同型であるなら、その関係式自体がほぼ同じであるという同型合成を証明しました。ここまでの研究では関係式が一つだけの群については分かっていたのですが、複数の関係式がある場合は非常に困難でした。そこで著者はラムダ安定性という新しい概念を導入しています。これは関係式のセットをどう変形させても小キャンセルの条件が持たれるという非常に強い性質です。証明には測地流という幾何学的な道具が使われており、ランダムな単語が特定の分布に集中することを指数関数的な確率で示しています。単に理論的な証明に止まらず、同型判定を二次時間で解くアルゴリズムまで提示している点に、実用的な視点へのこだわりが感じられます。数学的な厳密さと計算量の効率性を同時に追求する姿勢は本当に見事です。5本目はジュリアネ・トリアノン・フラガさんとビニシウス・デ・オリベイラ・ロドリゲスさんによるザオレス・プロブレム&カウンテーブリー・カウンテーブリー・コンパクト・トルション・フリー・アベリアン・グラップス・イン・ ZFC におけるウォレス問題と加算コンパクトなねじれのないアーベル群です。この論文は1955年に提示されてから73年もの間、数学者を悩ませてきたウォレス問題に標準的な集合論である ZFC の枠組みで終止符を打ちました。問題の核心はある種の条件を満たす位相反群が必ず位相群になるのかという点にありました。これまで判例となるウォレス反群は連続体仮説などの追加的な仮定がないと作れなかったのですが、今回の研究でついに ZFC だけでその存在が証明されたのです。その手法が本当に巧みで、連続体濃度のねじれのないアーベル群に収束列を持たない加算コンパクトな位相を配れるというアプローチをとっています。特に有限クロネッカー補題や整数関係を排除するための融解削除という組み合わせ論的な議論を駆使してホモモルフィズムを構築していく過程には執念のようなこだわりを感じます。これによりウォレス問題だけでなくタカチェンコ問題などの関連する難問も同時に解決されました。追加の公理に頼らずに、こうした複雑な構造が標準的な数学の世界に存在することを示した非常にパワフルな成果といえます。6本目はジョン・バンバーグさんとサム・マシューズさんによるThere are no sharply transitive subsets of SL 2,9,4,93,13 以上の Q に対して特殊線形群 SL 2,9 に鋭い推移的部分集合は存在しないです。この研究では有限集合に作用する特殊線形群の中にどんなペアに対してもそれを結ぶ要素がただ一つだけ存在する鋭い推移的という性質を持つ部分集合があるかを探っています。もともとこれが部分群である場合は数 Q が2か3か5の時しか存在しないことが1901年から分かっていました。でも部分群でなくてもいいとしたらどうなるのかという点に注目したのがこの論文です。結論から言うと、素数 P が13以上の時そのような部分集合は存在しません。つまり部分群でなくても結局は Q が2、3、 5の時だけだったということになります。証明の過程がとてもユニークで、組み合わせ論的な数え上げや表現論を組み合わせています。特に面白いのが、AI の力を借りて証明戦略を練った点です。従来の表現論では解決できなかった部分を、 AI が提案した特定の関数や常用を用いた議論で突破したそうです。現代的なツールを駆使して、100年以上前の問題の延長線上にある難問を完結させた手腕には本当に脱帽しますね。7本目はティン・ゴンさん、ヨン・ヤンさん、マイケル・ルオ・ファンゼンさんによるトータル3クロージャー4プロジェクティブスペシャルリネアーグラックス遮影特殊線形群の全三平方性です。この論文では、有限単純群の一つである遮影特殊線形群が全三平方性という特別な性質を持っているかどうかを詳しく調べています。全三平方性とは、簡単に言うと、その群のどのような表現であっても3つの要素の組の軌道を全て保存する最大の部分群として自分自身が定まるという性質のことです。もともと D 型の非可換単純群にこの性質を持つものはあるのかという、数学界の有名な問題集であるクローフカノートブックの問いに答えることが目的でした。これまでこの性質を持つのはごく一部の散在群だけだと思われていたので、 D 型の群で見つかるかどうかは非常に注目されていました。著者たちはベースサイズの推定や遮影幾何学の基本定理、さらにはコンピュータによる計算などを駆使して、この性質を持つ群を分類しました。その結果、例えば2次元の場合は数Qが素数の時だけ、3次元の場合は特定の条件を満たす素数の時などにこの性質を持つことが分かりました。一方で、4次元以上の場合は決してこの性質を持たないというはっきりとした境界線が示されています。これまで誰も見つけられなかった D 型の全三平方群を具体的に特定したことで、長年の疑問に終止符を打った快挙と言えますね。8本目はジュン・リアオさん、リ・ジョン・ワン・サン・ジピン・ジャンさんによるトンプソンズ・コンジェクチャー・フォー・フィニテ・シンプル・グラップス・オブ・ライ・タイプ・オーバースモール・フィールズ、小さな帯状の D 型の有限単純群に対するトンプソンの予想です。この論文は、数学の世界で長く議論されてきたトンプソンの予想を完全に証明したという非常にエキサイティングな内容です。この予想とは、非アーベル的な有限単純群であれば、ある強弱類が存在して、その類の中の要素同士の積で群全体を覆い尽くせるというものです。実はほとんどのケースはすでに証明されていたのですが、体の大きさが8以下の D 型の群といういわゆる小さなケースだけがどうしても残っていました。著者たちは、古典群に対しては行列の積に関する定理を用いて具体的に強弱類を構成し、例外群に対してはドリーニュ・ルスティグ理論や指標の計算を駆使してこの性質を丁寧に検証しました。特に相対ガウスラングの持ち上げというテクニックを使って部分群から全体の群へと証明を広げた手法は見事です。地道な計算と高度な理論を組み合わせて、ついに最後のパズルの一辺を埋めたわけですね。これで全ての有限単純群においてトンプソンの予想が正しいことが確定しました。9本目はサム・K・ミラーさんによるノンオリエンテーブルレプレゼンテーションスパーズ非向き付け可能な表現球面です。この論文では、有限群の既約未表現から作られる表現球面の向き付け可能性について深く掘り下げています。表現球面とは、実表現を一点コンパクト化したもののことですね。著者は、ある表現球面が非向き付け可能であることと、その表現が非自明で未型の数であることが同値になるかどうかという問いに挑みました。この条件を満たす群をニロルノと名付けて分析しています。解析の手法がとても巧妙で、表現の次元のパリティ関数を用いて非向き付け可能性を言い換え、それをバーンサイド間の単数群やトムリック順動形に結びつけています。特に 下回部分群に注目することでひむき付け可能性を判定できるという結果を導き出しました。驚いたのは、一般にはこの同値性が成り立つと思われていたところを、オーダー112の下回群という具体的な判例で見事に否定したことです。一方で、計算機を用いた検証では、オーダー2000までの群や多くの単純群ではこの性質が成り立つことも示しています。数学的な直感に反する判例を提示しつつ、広範な正当性も証明するという非常にバランスの良い研究だと思います。10本目は、マス RT からのクロス投稿で、アシエル・アランズさん、ハビエル・ゴメス・セラーノさん、ガブリエル・ナバーロさん、AA シェファー・フライさんによる、オン・ザ・イートン・モレト・コンジェクチャー・フォー・プリンシパル・ブロック・オブ・フィニテグラップス、有限群の主ブロックに関するイートン・モレト予想についてです。この論文では、有限群の表現論における難しい問題であるイートン・モレト予想に挑んでいます。具体的には、幾何間なシロー P 部分群が持つ最小の非線形規約指標の次数と、ブラウアー P ブロックにおける規約指標の高さとの関係を調べています。著者たちは、主ブロックにおいて特定の不等式が成り立つことを証明しました。これにより、もし0度の遮影予想が正しければ、このイートン・モレト予想も正しくなるという道筋をつけたわけです。証明のプロセスが本当に力強いですね。有限単純群の分類という巨大な道具を使いつつ、群の位数に関する機能法を用いて、最小正規部分群が可観か非可観かによってケースを分けて丁寧に解析しています。特に、ほぼ単純群に問題を還元し、クリフォード理論を駆使して条件を満たす指標を見つけ出す流れは見事です。また、面白いエピソードとして、証明の初期段階で最新の人工知能ツールを活用したことが記されています。もちろん最終的な形式的な証明は研究者の方々が書き直したものですが、数学の最前線でも AI がアイデアの補助に役立っているというのは、今の時代らしくてワクワクしますね。11本目は、マス OA からのクロス投稿で、トーマス・ブレイさんとマシュー・ケネディさんによる、シンプリシティ・オブ・レデュースド・クロスイド・プロダクト、簡約交差積の単純性です。この論文では、離散群の極小フローにおける簡約交差積 C 正代数の単純性について、これまで未解決だった小沢さんの問いに完全な答えを出しています。具体的には、簡約交差積が単純であることと、フローの中に C 正単純な固定部分群を持つ点が存在することが同値であるかを検証しました。固定部分群が C 正単純であれば十分であることは分かっていましたが、その逆が成り立つかは謎だったんです。著者たちは加算群の場合においてこの2つが同値であることを証明しました。さらにフローの中の一般的な点が C 正単純な固定部分群を持つことまで結びつけています。証明の過程では部分群のシャブイ空間や一様に回帰的な部分群の理論を駆使していて、ベールのカテゴリー定理などが登場します。特に面白いのが加算群と非加算群での挙動の違いを明確にした点です。非加算群の例として、実遮影直線に作用する SL に R という群の離散化を用いた例を挙げており、ここでは簡約交差積が単純であるにもかかわらず、固定部分群がすべて下回群であるため、 C 正単純な固定部分群を持つ点が一つも存在しません。加算か非加算かという一点で結論がひっくり返るあたりに、数学的な厳密さと意外性があって非常に刺激的です。12本目はマス RT からのクロス投稿で、エゴール・ボロネツキーさんによる、ニルポットン C オブローカリーイソトロピック K1 ファンクタ、局所東方的な K1 積種のべき例性です。この論文では可観感情の局所東方的な簡約群スキームにおける K1 積種のべき例性について深く掘り下げています。具体的には、どの条件であれば基本部分群が簡約群の最大完全部分群になるのか、 そして K1 赤種がいつ下界になるのかという難しい問題に挑んでいます。アプローチがとても巧妙で、ベースとなる缶のバス性次元に基づいた次元ろ過という手法を使っています。さらに無限正しカテゴリーにおける強極初化などを駆使して、帯域的な東方的ピント目が定義できないようなケースまで丁寧に扱っている点に、著者の執念のようなものを感じますね。結果としてベースとなる缶の次元が有限で、局所東方的なランクが2以上であれば、 K1 赤種がハイポアベリアンであることが証明されました。またランクが3以上の東方的ピント目を持つ場合など、特定の条件下で可解性も示されています。半局所間上の古典群において、極大イデアルの数にかかわらず可解長の統一的な上界を導き出したのは非常に強力な結果だと思います。13本目はマス RT からのクロス投稿で、ジンドンヤンさんとシェンリンズーさんによるアフィネデュアルブレードモノイッツフィニテコレスエクセプショナルクラスタコンプレックスアンドコスズールリゾルーションズアフィン総対ブレードモノイド有限コア例外的なクラスター副体およびコスズル分解です。この論文では、有限コクセター型の総対ブレードモノイドで使われていた手法をアフィン型にまで広げられるかという難しい問題に挑戦しています。アフィン型の場合、モノイドの要素に最大誘因子が必ずしも存在しないため、線形分解を作るのがとても大変なんです。そこで著者たちは2つの画期的なアイデアを導入しました。一つは、頂点を例外的な下群に移すことで構造を扱いやすくした修正例外クラスター副体です。もう一つは、最大誘因子が存在しないときに共通して持っている有限コクセター成分を有限コアと定義して活用する方法です。これらの工夫によって、アフィン総代数代数がコスズルであるという定理を証明しました。例外的な広い部分圏という圏論的な性質と、アフィンクラスター副体という幾何学的な性質を見事に結びつけた点に、研究者の執念のようなものを感じます。最終的にこの代数のホモロジー的な記述をクラスター副体の面を使ってきれいに整理して締めくくっています。14本目はマス RT からのクロス投稿で、グエン・エヌ・フンさんによるオン・ザ・ピー・レーショナリティ・オブ・デリン・ラスズティグ・キャラクターズ・ロリーニュルスティク指標の P 有理性についてです。この論文では、D 型の有限群における指標の値がどれくらい P 有理的かという問題に取り組んでいます。抗体群や散在群では P 非有理性が低い傾向にありますが、D 型の単純群ではこれがいくらでも高くなる可能性があるというかなり極端な性質があるんです。著者はこの現象を具体的に証明しようとして、ルスティク誘導が指標の有理性にどう影響するかを詳しく分析しました。特に注目したいのが、最大トーラスの指標から誘導されたドリーニュルスティク指標について、その次数が P と互いに素であれば、元の指標と P 有理性のレベルが一致するという定理です。これはある種のルスティク系列の中に非常に高い P 非有理性を持つ指標が存在することを意味しています。またナバロさんとティープさんの予想を証明するなど、数論的な側面からも鋭いアプローチをしています。一般線形群や鈴木群といった具体的な例を用いて、理論の正しさを丁寧に検証している点に、非常に誠実な研究姿勢が現れていますね。最後はマス .dg からのクロス投稿で、ギオルゴス・スタマティウさんによるザ・クリティカル・エクスポーネント・オブ・ザ・ファルコナー・ファンクショナル・フォー・アノソブ・レプレセンテーションズ・アノソフ表現におけるファルコナー・ファン関数の臨界指数です。この論文ではシャエイ・アノソフ表現における限界集合のハウスドルフ次元とファルコナー・ファン関数の臨界指数の関係について探求しています。もともと未双極空間における凸子コンパクト群では、この2つが等しくなるというサリバンの定理があるのですが、著者はこれをより広い設定へと一般化しようと試みました。 特に注目したいのが、以前の研究で曖昧だった点や照明の不備を丁寧に洗い出しているところです。例えば起用の研究で主張されていたある種の台数群の作用によって部分空間を横断的な位置に動かせるという説を具体的な判例を挙げて否定しています。非対化なエルミート形式の自己同型群を使った判例の作り方は非常に緻密で説得力がありますね。最終的にザリスキー中密な表現や ADS 純複子暗表現などの条件下で臨界指数とハウスドルフ次元が一致することを証明しました。限界集合の接空間が奇妙な挙動を示すケースであっても直接的な計算によって統合が成り立つことを示した点は非常に力強い結果だと言えます。ということでございまして、今日は有限群から表現論、コクセター群、トンプソン群、そして有限定次群や ZFC まで数学の深淵に触れる非常にエキサイティングな時間でした。こうした抽象的な世界に浸る心地よさを皆さんもぜひ感じていただけたなら幸いです。それではご視聴ありがとうございました。